ばんは、グッドムードステューディオ秋葉パークのポッドキャストです。2023年5月10日水曜日でございます。2週目と4週目の夜にやってます。聞いてくださってる方、楽しみにしてくださってる方、ありがとうございます。ほんとね、あのスタジオにねなりつつあるこの小部屋なんですけど、今日も前の日に撮っています。皆さんゴールデンウィーク終わりましたね。どうですか？結構お休みじゃなくてお仕事だったっていう方も多いみたいな感じがします。でお天気さ悪いっていう予報だったのに全国的に良くなるっていう、みんなのあのパワーがすごい。そんな風に思いながらゆっくりしました、私は。でそうね、最近のことちょっとだけ話すると、リーディングのライブ配信も夜やってるんですけど、リーディングなんかポツラポツラあのオファーをいただいて、やりたい方あの増えてきてとっても嬉しい。ほいでね、ありがたいことにあのリピートを皆さんしてくださったりとかしてて、あと感想とか、やっぱ私がやりたいさリーディングっていうのはさ、あの健やか系、あの他が健やかじゃないっていう意味じゃないんですけど、あの健康な人がメンテナンスとか、あの自分のこう道しるべを確認するとか、現在地を確認するとか、チューニングみたいな感じで使ってほしいって思ってるから、あのあんまりスピ寄りではないんですよね。で男性も女性も半分ぐらいずついるのが理想みたいなね、あのまあどっちがどうってことないんですけど、そういう感じのがちょっと描いてるんですけど、なんかそういう感じになってきてくださってて、まあ今のところで、リピートしてくださる方がやっぱり多くって、その感想とかね、こういう風に気づいたとか、それも一回まとめてインスタかなんかでアップしたいなと思うので、参考にしてもらえたらなと思います。声がガラガラさ、ごめんなさい。まあそれもいっか。で、そこら辺がちょっと感想とか集まって言ってくださる方も多いので集まってきたので、ちょっとずつそういうのもね、最近告知ばっかりになってるから載せていきたいなと思っています。そうだね。で面白いのが、やっぱり今日の話にもちょっと自己肯定感の話にも関係あるんだけど、あのやっぱりさ、占いとかさ、そのリーディングとかってもちろんマッサージとかと同じと思ってるから、あのやっぱりね、相性ってあると思うんですよね。だからあの全然いろんな方やってる方いっぱいいるから、自分に合う方ね見てみてたらいいと思うんだけど、あなんか好きだなって思ったらぜひあの何かこう気づいた時がやり時なので、声かけてください。連絡メッセージいただければと思います。で、ね、だからそのアップをそのするよっていう、近いうちするよっていう話で、早速、あそう早速も何もないんだけど、どうですか皆さん、5月に入ってちょっと振り返ると、あの星回り的に今スタートダッシュの時だよってずっとしつこく言ってきてて、私もいろんなこと始めたり、踏み出したりしているんですけど、今月の17日ぐらいがまた木星っていう現実化の星が動いて、大牛座に動いて定着させる方に入るので、それまでにね、あのやりたいこととか、ちょっとチャレンジしたいこととか、昔にやったけど諦めたこととか、それは前の自分が失敗したとかじゃなくて、今の自分ができるっていうタイミングなので、ぜひやってみるっていう、もう試しにやってみるみたいな感覚で着手してみたらいいのかなっていうふうに思います。で5月の後半はすごくまたあの落ち着いてくる流れにはなっているので、お天気がねどんどんこうまたあの不安定にはなっていくと思うんですけど、あの星回り的にはそんなことないので穏やかになっていくはずなので、何かしらの いいことね、皆さんにあったらいいなと思ってます。じゃあ早速イントロ、イントロって早速っていうのかな、そう、5年日記始めましたって書いたんですけど、そう5年日記に始めたの、実はあの勝手に持ってたんだけど、5月のね、7日かなから書き始めました。一応きっかけは別に、まあ、いろいろ いつ書き始めてもよかったんだけど、さそり座 の月食の満月もあったし、ちょっと私さそり座ですごく大きなポイントかなと思ったので、その時から使い始めたんだけど、いろんなさ5年日記もいろいろなのあると思うから、これもね、秋葉パークの方のインスタで週末かなんかに近いうちこれだよっていうのをあげたいと思うんですけど、いろんなのあるよね。ほぼ日とかもさ5年日記出してると思うんだけど、あとすごい本当に昔3年日記とか10年日記とか流行った時に一回私やってみたことあるんですけど、そういうなんていうかな、すごいもう何も絵も何もないただの黒い表紙のビジネス手帳みたいなやつだったけど、そういうのもね昔からあるものだったと思うんですよね。でもなんか今可愛いのもあって使い始めました。その名の通りで、こう毎日1ページに5年分の同じ日の5年分の記録がされるっていうね。でね、本当ちょこっとしか欄がないからすごい簡単、今日何やったとか何やってどういうふうに感じたよとかそういうのを書いてるだけ、寝る前にね、とか気づいた時に書いてるだけなんだけど、一応ね、皆さん日記とかつけたりしてますか？私ね、実は中学校の時からずっとつけてたんですよ。こっちに来るまでだからもう何年だろうね、30年ぐらい。それはちょっとオーバーかも弱3年10年弱ずっとつけてたんですよね。それは最初はマンスリー手帳ってあるでしょ、見開きでさ1ヶ月終わるやつ、四角いマスのやつ、それに書いてたのみっちり中学の時はね。でずっと取っておいたんだけど、あとは大人になるにつれて日記いっぱい書こうとするからね、めんどくさくなったりね、続かないんだけど、全然ちょっとでいいんですよ、一言でもいいの、今日は何もないとかでもいいのだし、あと時間決めない方がいい、気づいた時とかの方が続くと思いますね。でちょっと大人になって学生の時とかからは無印の、もうこれ一択だったんだけど、無印の80円の今いくらなんだろう、メモパッドっていうすごい分厚いわら半紙みたいなすごい束のやつがあるんですよ。それをねずっともう何十冊あるんだろう書いてました。それはね自由帳なの。あ、お腹鳴っちゃった、聞こえてたらどうしよう。自由帳ですごく小さいサイズ、はがきサイズよりちっちゃいのかな、なんだけど無地なんですよ、線もなくって。だからね本当に一言で終わったり、あと本すごい読んでたから気になったフレーズを書いたりとか、言葉とか書いたりとか、ネタ帳だよね要するに ね、あとはこういうお洋服の組み合わせのおしゃれな人いたとか見たらそれにメモしたりとか、あとはほら雑誌で見つけたさ、今みたいにスマホでメモとかできないから、雑誌で見つけた可愛いお店とかそういうのをなんかメモしていたの。今度行くとかね、東京行ったら行くぞとかね、あとは映画とかね、見たい映画とかそういうのメモしたのが日記、まあ日記だよね、で書いてました。でずっと書いてて、でね引っ越してくる時に、私3年経つのかな、20、21、22、3年経ったね、すごいね。こっちに越してくる時に全部なんと手放しました燃やしたっていうか捨てた潔いんですけど、それまでにね実は一回なんていうの、 削ぎ落として全部見返して必要なものだけ半分以下にして、これ使えるなとかもうちょっと持ってたいなとかいうものを一回ねやったんですけど、それも全部ね手放してきたので、それからはね、なんかなんでかっていうとね、日記必要なくなったんですよね。で、見てて何が面白いかって読み返すのが面白いんですよね。あ、こういう風に考えてたんだとか。で、たまに何年かに1回とか読み返すと、前世みたいな、これ自分が書いたのかなみたく思ったりすることがすごく面白くって、なかなかそれが楽しいのが一番私はうまみでした。日記をつけてたね、それで置いてきたんだけど、書く必要がなくなったというか、振り返るっていう作業がもう自分には必要ないなって思ったのと、それよりも作り出したいなっていう、もう 100% 前を向き始めたんですよね。だからもう必要なくなって、書く気があんまりなくなって書かなかったので、今回久々にあれなのさ、渡辺直美ちゃんがね、なんか動画でね使ってて、あ、なんかやるかな私もまたと思って、今の年齢とかタイミングとか、ちょっとこの先5年間って大事だなって自分で思っているターンなので、残しておきたいなっていう、残しておきたい5年だなってすごいハマったんですよね。だからやり始めたの。だからもしそういう何でもないさ、何も感じなかったら別に全然いいんだけど、確かに5年の中で何かありたいなとか思ってる人はね、やりましょう一緒に進めるっていう、私も始めたばっかりだからちょっと後でアップしときますね。ちょっと楽しい、久々に。日記ってね、どうなんですかね、なんかあれだよね、見られることを想像して書く人もいるよね私も誰かにそれ言われたんだよな、見られることを想像して書いちゃうからなんか変になるみたいな、書くことないみたいなことを言ったりとかしてて、私はね別にね、まあ、恥ずかしいけど見られても別に平気かな恥ずかしいけどね、いろいろもうさらしてるからね、もうしてないけどねその中身はね、でもちょっと楽しみができました。5年間どういう積み重ねになるのかなっていう感じで今おります。じゃあ次本題に行きたいと思います。はい、でねごめんなさい、ちょっとお茶入れるのに中断しちゃった。本題ね、今日は自己肯定感の話をしたいと思った。今さ、自己肯定感っていう言葉すごいあるじゃないですか。なんか私ずっと気になってて、自己肯定感を高めるとかそういう言葉すごくここ最近じゃないですか見るようになったのね。昔なかったでしょ、ここ何年かでしょ。でこれはすごく時代の変化を表している言葉だなって思ってて、何かっていうとさ、自立、今さこの時代にこう革命が起きてこの時代に変わってたりするよっていうじゃない。でそれは何かっていうとさ、もう右へ習えとか、みんながいいって言ってるものがいいとか、基準がね周りになくなってきてるっていう意味だから、そういう時代の変化が実際あるからね、それはもう世界、全世界で。だからすごくこう、この時代、個人の子ね、この時代になってるのになんかぴったりだなっていう流行りの言葉だなって思ってるんですよね。でなんか私あんまりこう好きじゃないって言ったらあれだけど、違和感がちょっとあってて、この自己肯定感っていう言葉に、まあ、なんでだろうって思ったら流行りだからっていうだけなんだよね。なんかさ、この言葉自体はさ、 なんていうか意識高い系みたいな、同じジャンルのように感じるの、なんかね。だけど、まあ、言ってることはまあそうだよなっていうことが多いから、ちょっと触れたいなって思ったんですよね。で、この時代になってるから余計に必要とか大事だなっていうふうに言われてるんだけど、これさ、何かっていうとさ、まず時代の話をするとさ、もう2025年にはもう完全にそういうふうに移行していくと思うんだけど、もうなりつつあるけどね、もうみんなが、さっきも言ったけど、いいというものが自分にとっていいかどうかっていうのがイコールじゃなくなってきてて、評価は人からされるものだったけど、そうじゃなくなってきてて、自分でこういい悪いとかね、正しいとかは自分でどんどん決める基準が求められてる、個に求められてる時代にどんどんなっていくのね。時代一律の方に行くっていう風に流れになってるから、クローズアップされてるのかなと思うんだけど、よく考えたらさ、私 BTS 好きなんですけど、なんか世界中のそういうムーブメントっていうか、こう BTS もホワイトハウスとかに呼ばれたりとか、国連でスピーチしたりとかするぐらいの、なんか社会的なさ、なんつうかアイコン見たくなってるけどさ、ラブマイセルフっていう言葉がね、すごく浸透したじゃない？同じ意味だと思うんですよ。言いたいことは同じ。なんかね、それで成功してきてる人たちだから、で、影響力がふうにあるから、すごくあの人たちの成功は時代を表してるなってすごい思うんだけど、やっぱ自分を愛するとかっていう意味なのね。で、まあ言ってることはまあ同じだと思うんだけど、ムーブメントだよね。で、よくよく考えたら、そのじゃあ何かって言ったら、別に今だからあるとかっていう話じゃなくて、要するにさ、自尊心みたいなことだと思うし、私はね、一番近いのはね、人は人、自分は自分っていうことだと思うんですよね、自己肯定感ってね。で、すごいちょっと勘違いしたらダメだなって思うのが、自己肯定感とか自分を愛するとか、すごく積極的にさ、ポジティブなことっていう風にさ思いがち、受け取りがちだと思うんだけど、そうではないと思うんだよね。なんか失敗とか欠点とか、そういうことも含めて受け入れるっていう、自分を受け入れるっていう意味だから、高くても低くてもいい悪いとかじゃないんですよね。高ければいいってもんじゃないと思うの。だから別に積極的に自分を好き、自分好きな人はさ、幸せだってすごい思うけどね、好きになれとかってことではないと思うの。好きになれとか自分を愛せとか、そういうことではないと思うんですよね。そこまで言ったらまあすごいよね、幸せだと思うけど、そういう意味じゃない気がしていて、だからその自己肯定感っていう言葉にさ、窮屈になったりとかさ、そこになんかコンプレックスみたいなのとか感じなくって全然いいと思うんだよね。ただ必要だなってすごい思う。あった方がいいなって思うの。それなんでかっていうと、さっき言ったそういう時代になっていくから。でさ、なんかなんていうかな、例えばだけど、ちょっとこの話考えてて思ったんだけど、少し前のみんなと同じことをやってれば、その他大勢、多数の人がやってることがいいってさ思いがちな時ってさ、別に自分の意思とかさ、ある人って逆に弾かれちゃうじゃない、目立っちゃうじゃない、浮いたりとかしてて生きにくかったと思うんだよね。だけど今は逆で、自分を持ってない人が生きにくくなっちゃうっていう時代の変化だから、だからあった方がいいと思うんだよね。でさ、ないとじゃどうなるかっていう話なんだけど、別になくても別に生きてはいけると思うんだけど、なかったら今度生きにくくなると思うんだよね。昔はない方が生きやすかったの。流れに任せてればよかったし、みんなが周りがいいっていうものを選べばよかったからね、必要なかったんだけど、ね、今はそうじゃない。 でさ、よく考えたらなかったらどうなるかっていうとさ、やっぱどんどん自分をさ責めちゃったりとか苦しくなっちゃったりとか、自分で決めてるっていうことをさ受け入れないとなんないからさ、いろんなことをね、責任とかもあるし、そういうの受け入れないとなんないから、あの人のせいにしたりとか誰かとかなんかのせいにできなくなっちゃうわけね。前はそれが口としてさ発散すれば生きていけたしさ、ありだったと思うんだけど、そうじゃないから、だから誰かとかなんかのせいに無意識にしがちになっちゃうと思うのね。その要は自己肯定感とかそういうのがないとね、そしたらさ健康心身のさ心の健康を害すじゃんね。そんであの鬱とかにさなっちゃったりさ、本来の自分の治癒力ってあると思うんだけど、そこすらそこさえも侵されちゃって、あの病んじゃうじゃん。それってさ、昔はさ、昔もその病んじゃう人っていたと思うの、ただ病名がついてないだけで。だけどそれはそのなんかみんなに馴染めないとか、そういう人たちが心を病んじゃったりしてたかもしれないんだけど、今逆でしょ。自分を持ってないっていうことがさ心病んじゃうっていう風になるから、この病んじゃう人っていつの時代でもいるんだけど、今は過渡期だから、途中だから、なんていうかな、移行がうまくできなくて病んでしまうっていう人もね、いっぱいいると思うんだよね。できればさ、その現実的にさお薬とかさ、あの薬代だってバカになんないしさ、自分の本来持ってる治癒力、心身のね、心身ともにね治癒力を持ってすればさ、あの回復ニュートラルにはできるはずじゃん。だから病まない方がいいに決まってて、別にそういう自分を否定したらダメなんだけど、でもそういう自分も受け入れることから始まるんだよね、多分ね。それが いわゆる自己肯定感っていう言葉なんだと思うから、だからね、高い低いは別にどうでもいいと思うんだけど、ないよりあった方が絶対生きやすいと思う、あの時代背景的にも流れとしても。で、元の時代に戻ることはもうないから、やっぱりね、そこはで考え方とか自分のマインドの癖だから、なかなかすぐにパッとさ切り替えれるなら悩まないよって感じかもしれないんだけど、あの持つように意識したらいいと思うの。でさ、それって具体的にじゃあどうすればいいのかって言われたら、どうすればいいんだろうって感じなんだけどなんかやっぱ自分で決めてるんだって、私はね、自分で決めてるんだって思うことだと思うんだよね。もう生まれるのもさ自分で決めて生まれてないじゃんっていう人もたまにいるけどさ、誕生日の日にちって自分で決めて生まれてくるっていうじゃない、何日、私はあの1日ですけどだからね、自分で決めてねやってるんですよ、どんななんか状況でも。でそれがあの周りの人と比べたら良くなくて、もう人は人、自分は自分、別の人だし、みんなそれぞれ悩みない人もいないし、不安がない人もね絶対いないんだよね、見せてなかったりするだけで。だから人と比べなくて、人は人、自分は自分って思うことから始まるんじゃないかなと思うの。でさ、上辺で思えててもさ、実は心底思えてないからさ、また誰かとかなんかのせいにしちゃったりすると思うんだけど、それをできるようになったら、自己肯定感というか自分を受け入れることができて、地に足がつくっていうあのスタートに立てるような気がするんですよね。なんか言いたいことわかるかな。そうそう、それがすごい思ってて、だから高い低いはね本当どうでもいいと思う。で基準を、あとね、ちょっといいアイデア思いついたの。基準をさ、何でもさいい悪いじゃなくて、 これは正しいんでしょうか、正しくないんでしょうかみたいな悩み相談とかもすごく多いけど、思ってていいのかなとか、こうしていいのかなとか、すごく多いんだけど、その判断基準がもうね通用しないと思うの。それをありかなしかとか、そのありなしの基準で決めるようにすると、ちょっと癖づけできるんじゃないかなって思ったの。このありなしって自分しかわからない基準なんですよ。他の人がありでも自分にはなしだなとか、なしではないなとかでもいいんだよ。ありだなとかありではないなとか、なしではないなとか、別に0か100かじゃなくていいんだけど、いい悪いじゃなくて、正しい間違いじゃなくて、ありかななしかなっていう判断基準をする癖をつけると、ちょっとね、なんかガラッと変わっていくと思うんだよね。なしではないなとか、なんか食べるものとかでも、そしたらさ、本当に人それぞれな、もう100人いたら100通りの基準があるから、それが自分でできるようになると、人のそういうところもさ、受け入れられるようになるし、認められるようになるはずなのね、自分がそうできたらね。だからそれを、もし自己肯定感って何って、ちょっと取り残されてるわっていう人がいたら、そういうことなんじゃないかなって私は思う。だから、ありかなしかっていうところを自分で自信持って、ちっちゃいことからでいいから、あ、なしではないなっていうのが分かると、前に進めるし、選べるし、自分で選ぶっていうことができると思うから。小さい選択の繰り返しだからね、毎日がさ。それをちょっとね、気づいたこと、です。ちょっとなんか取り留めない感じになっちゃったけど、伝わったかしらっていうのが今日の一番伝えたかったことです。で、2番目は何だっけ。そう、私、秋葉パークが思うポジティブな二極化のこと。あ、そうそうそうそう。これは、これもね、ちょっと最近思ったことだったんですけど、二極化とか多様化とか、なんかいろいろな化があるけどさ、か、ね、いろんな変化とかがあるけど、よくあるのはさ、格差の二極化とかじゃない。で、私が今回取り上げたいのはね、格差の話じゃなくて、上とか下とかはなくて、現実的にの話ね、二極化っていう話だから、これから何かをしようと思ってる人とか、これからどうしていくかっていうことに関係あるかなと思うんだけど、これからはさ、さっきも言ったけど、その自己肯定感って自分が選ぶっていうことはすごいつながるんだけど、情報を全部自分で選んでいく時代なのね。もう完全にたくさん欲しい人はたくさんだし、ちょっとでいい人はちょっとでいいし、それも自分でどんどん選ぶ時代なんだけど、で、楽しむ人と楽しませる人っていう風に思ったんだけど、そのどっちか、ローランドみたいだね、俺か俺以外か。そう、楽しむ人と楽しませる人しかいなくなるように二極化になると思ってるんですよ。だから、自分でそのお仕事を、例えばお仕事やってて、そのお仕事のスタンスとかもそうだけど、どっちでもいいと思うの。思いっきり楽しめるか、思いっきり楽しませれるかに行くと、向かっていくと、すごい幸せなんじゃないかなってね、思ったの。どっちつかずだったらさ、なんかさ、周りがよく見えたりとかさして、また私は進んでるんだろうかっていうモヤモヤに陥るような気がするから、楽しむも、自分が何が楽しいのか選ぶことすら楽しむのね。だからどっち側が合ってる人かなって、自分タイプかなっていう風に考えると、ちょっと生きやすくなんじゃないかなって思った。私は多分完全に楽しませる、あ、でもどうかな、昼の仕事は楽しむタイプ、楽しむしかないやらされてるから楽しむで、ライフワークは楽しませるか、いや、極めたいっていう風にやるとね、どんどんシンプルになって、 時間がちょっと充実するかなって思ったんです。だからそれをお伝えしたかったただそれだけなんですけどというわけで今日も役に立つ話ができたでしょうか。もうそろ多分30分になると思うので、13分と16分とか、そうだね、何かこの春のこれから夏の前のね、ちょっと準備期間みたいな感じになると思うんだけど、いろいろ皆さん出来事も状況もあると思うけど、よく食べてよく寝て、一人の時間とかというか、リラックスタイムとか自分をこう知る時間とかしっかりとって、回復ちゃんとリカバリーして過ごしていただきたいなと思いました。なので今日はこの辺にしたいと思います。ではさっき言ったインフォメーションだけど、さっき言ったいくつかポストするので、近々それもどうぞよかったら見てください。フォローまだの方ぜひしてくださいというわけで今日も夜中に喋りました。では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。何かあったらご意見メッセージ、何かしらの方法でお待ちしてますではまた再来週ですね。楽しみにしてます。今日もお疲れ様でした。またね、おやすみなさい。ありがとうございます。